お久しぶりです。クロキャストでございます。いつぐらいぶりだろう、なんか台風がね、この秋だっていうのに2回も来たりしてね、でその間にね、うちの方では、ついこの間まではお袋が入院しておって、ようやく退院できてね、もうリハビリも今日で終わりまして、もうこれでほぼ完治ですね、大丈夫ですねっていう風に言われている、その最中に今度は親父の方が入院しているという、本当にね、それでもね、まだ元気な方だと思うんですね、うちの両親2人とも、とは思うんですけどもね、なかなか息子としては気が休まる時がないと言いますか、会社のことだったりとかね、子供のことだったりとか、いろいろあるんですけども、そんなことはもうがっつりと横に置いときまして、今日ちょっとお話ししたいのが、さっき私ラジオクラウドで TBS ラジオ森本武郎スタンバイ毎日聞いてるんですけどね、その中での現場にアタックっていうコーナーで、ちょうど今週の11月の3日が文化の日であるというところから、文化の日といえば美術館、私結構美術館好きなんですよね。やっぱり絵描きが趣味だっていうところも講じてか、やっぱり歴代のね、本当に素晴らしい画家たちのその絵の描き方っていうものに非常に興味があったりして、やっぱそういったものを見たりするとね、つい模写をしたくなってしまうとかいうのがあるんですよね。でその現場にアタックのコーナーで、どのような最近の美術館の変わりぶりというものがあるのかっていう、私あまり意識してなかったんですけども、本来美術館というのは静かにしていなきゃいけない、静かにただ絵の前に立ってじーっと眺めながらその絵を堪能するというのが日本における美術館でのマナーというか、だから美術館の中でね、お菓子をくっちゃくちゃ食べたりとか、あるいは写真を撮ったりするなんていうのは、これはね、世界各国どこに行ったってそれは全部マナー違反ですよ。それはアウトなんですけども、結構外国のね美術館っていうのはね、おしゃべりは OK だったりするんですよね。むしろその絵の前でこう一緒に見に行っている人とね、その絵についての感想を語らい合うというっていうのが外国での美術館の楽しみ方と、ところがこれが日本になると、お前ちょっとうるせえ、静かにしてくれ、俺はこの絵を一人でじっくりと堪能したいんだっていう、なんかそういう風潮がずっと根付いているということをおっしゃってまして、ただこんなんではこう日本における美術館のなんかこう敷居の高さっていうのが上がりすぎちゃってて、なかなか一般の人が近寄りがたくなってしまうんじゃないかってい こう懸念があったということで、なんかあちこちの美術館で1ヶ月に1回はなんかフリートークデーみたいなものを設けてね、それこそね、お友達と一緒に語らい合いながら美術館を巡るもよしで、ついついねわーって泣いてしまうようなお子さんを抱えたようなお母さんでもじっくりと美術館を見て回ることができますよっていう、なんかそういう日を設けたっていうようなことを、その現場にアタックで話題にしてたんですよね。ですんで、ほう、日本でのこのとにかく静かにしててくれっていうのは、なんか昔からそういうのあるよねって思って、って言いますのは、例えばこれちょっと話がずれるかもしれないですけども、映画館ですよね。アメリカ留学中に私よく映画館に行ってたんですけども、とにかくね映画館の中がねうるさいっていう印象はね非常に強かったんですよね。私が特に留学してたのがアメリカアイオワ州というね非常に田舎のね まあ、田舎って言っちゃったら愛和の人に失礼ですけども、まあ、そこの映画館でね、本当週1か2回ぐらい、とにかくね映画料金が安かったもんだからね、もう頻繁に見に行ってたんですけど、こう見に行くとね、やっぱりいろんな人たちがね、とにかく例えばこうコメディ映画だったりするとね、遠慮なく笑うんですよね、ハハハハハって言って、でそれでねこうアクションシーンとかあるとね、そうするとみんながウーイエーイとかってこう叫んだりとか、でこうサスペンスシーンとかあると、オーオーマイガーオー SHIT みたいなねとにかくリアクションをね声に出しまくるっていうねまあそれをそれでね慣れてしまうと結構みんなと一緒に楽しめてるな感が出てきてね、それはそれで映画館っていうのも楽しいなと思ってたんですけどもね。でもね、私その前にね学生時代にね日本で映画館でバイトしてたことがあったんですよ、まあそのくらい映画が好きなんですけども、でもね日本での映画館はね、まあそれは今でもそうなんですけど、まあたまたまその小さな映画館でこう上映してたのがコメディ映画だったんですよね。確かねアントニオ・バンテラスが出てたような、なんかフォールームズだったっけ、あれ誰が監督だったか、クエンティン・タランティーノだったかな、でもコメディ映画なんですよ。コメディ映画ねこう流しているにもかかわらず誰一人としてね笑わないんだよね日本人だからせっかくのコメディ映画なのにダダ滑りじゃねえのこれみたいなような雰囲気ね。まあ今日本の映画館がどうかわからないですけど、昔のねその日本人の映画の鑑賞の仕方っていうのはとにかくどんなに笑いたくてもぐっと我慢しなきゃいけないような、そういう雰囲気がすごくあったんですよね、だからこう映画館の見方ですらそのねこう欧米人と日本人との間ねこんなに格差がある、それはまた美術館でもまたしかりだというふうにね、なんかその現場にアタックのコーナーをねこう聞きながら私はそんなことを思い出したりしてたんですけどもね、まあそんな、まあ、日本でも、まあ、だんだんだんだん変わりつつあると、映画館でも堂々とリアクションしてもいいですよっていうふうに今なってんのかな、どうなんだろう。またあるいはね美術館でもそんなね黙ってなくてもちょっと語り合いながら鑑賞してもいいんじゃないのっていうような動きを美術館の方から提案し始めてきているっていうあたりがね、変わってきてるなだんだんっていうふうに思った次第でございます、でね、でも私、まあ、こんなね、畜産業なんていう仕事やってるもんだからなかなかねこう休みが取れないし美術館に行きたくても行けないっていうのはあるんでね、でそういえばパッと思い出したのが、まあ、先月ですね、愛知県は名古屋にある、まあ、愛知県美術館だった、県立美術館だったかな、ちょっとはっきり思い出せないですけども、そこでねゴッホとゴーギャン展っていうのがやってたんですよね、普段のあの常時の展示してあるものとは別で、あのその特別展としてゴッホとゴーギャンの作品を集めて展示してあるっていうのがあって、ああこれはぜひ見に行きたいねっていうことで家族で見に行ったわけなんですけども、でもねこういうとこでの美術館っていうのはねやっぱ普段の美術館とは全然ちゃうんですよね。だって人がめっちゃ混んでますもん、そりゃ静かにしろっていう方が無理ですわ、とにかく人がどんどんどんどん、ね、怒涛のようになだれ込んでくる。結構私たちもそこで並んだはいいけど結構20分か30分待ちぐらいだったかな入場できるまで、かなり長かったですね。でそんな感じで中入ってこうぐるっと回るんですけど、そりゃもう人がごった返してるもんだからね、こうゆっくり見るのも結構難しかったりするんですよね。で中にはねちっちゃいお子さんとかがねへーほーとかねこう叫んでますからね、まあそんな雰囲気の中で、まあ私ね家族と一緒にそうやってこうじっくりと眺めてる中で、でまあ娘ともね息子とも妻ともね、この絵のこういったとこが好き、あこの絵のこういったところがなんかちょっと興味深いねみたいな話をしながら、でそこでこう ムクムクと自分の心の中に湧いてきたのが、ああこの本物の絵の前で模写してっていう、あの絵描きが趣味の私としてはね、でこっそり用意してきた、手帳と、そして私の愛用の万年筆ラミーサファリですね、それをねこう片手にね、ちょっとやっぱね絵のそばで描くとね、あの他のお客さんに迷惑になるからっていうことで、絵からだいぶ離れた上で、でそれでチラッとね、あのこう人混みの中のね間から見えるその作品をチラッチラッとこう眺めながら絵を模写してたんですよ、うん、そしたらね係員の人がね私にとっとっとっとこう近づいてきまして、あのお客様申し訳ありませんですけども、あのそちらの万年筆をしまっていただけますかって言われて、あいあいって、ね、あのこういったの本当申し訳ないんですけども、あの万年筆のインクが作品に影響を与えてしまうこともありますので、あのぜひ そちらの方はね、あのこちらの方では禁止させていただいておりますので、あの万年筆とかそういったインク関係のものはあのしまっていただきたいと思いますので、っていうふうに言われて、めっちゃ離れてるんですよ作品から。それこそ作品がバーって並んでいるこう大きな部屋の真ん中に椅子があって、椅子がだらって並んでて、そこの椅子に座りながら遠くの作品を眺めながら模写してるんだから、インク飛ばそうにも飛ばしようがないんですよ。それでもやっぱ係員の人としては作品に万が一のことがあっては困るということで、神経やっぱピリピリピリしてるんですよね。まあただでさえね、ちっちゃい子たちがワーキャーワーキャー言ってるからね、もう係員の人たちも神経ピリピリなんですよ。そこへ来てね、大人の私がね万年筆がピッてなんか出すもんならおいっていうね、まあ多分そういうことだったんだろうなということでね、で私もね、まあ、ついちょっとね、恥ずかしくなっちゃって、ああ本当申し訳ありませんってね。そしたらね、そこの、まあ、係員のお姉さんが、ああじゃあ代わりに鉛筆だったら大丈夫ですね、鉛筆お持ちしましょうかっていうふうに言われて、あーええ鉛筆ですか、あどうもすいませんって言って、わざわざねトントンにとんがった鉛筆をね持ってきてくださって、で私はねそのお借りした鉛筆で模写の続きを堪能させていただいたっていう感じなんですけども、でそれでね、まあ、最後の方には、あどうもすいません鉛筆お借りしました、ありがとうございましたってお返ししたんですけども、いやそう考えるとね、いや美術館の人たちもそりゃあねやっぱり作品のね保存は大切ですし、かといってそれをいつまでもなんかね奥の方にしまっておくのも作品としてはもったいない、できるだけいろんな人にこの素晴らしい作品を見ていただきたいけども、でも触ってくれるなっていうね、そのアンビバレンツな状態をこう模索しながら、だからね日本人のそのかつてまでの静かにただ黙って眺めてみていてくれっていういる方が非常に美術館の方々としてもありがたいというね、その日本独特のマナーというものもある意味では係員の人たちはありがたかったのに、でもいつまでもそれには甘えててはいけないし、うーんっていう風にこういろいろ悩んではるんだなっていうことを、なんとなくその現場にアタックのコーナーを聞きながらそんなことを考えてたっていうことをこう思い出したっていうお話でございました。はいねえっていう、あなんか久々になんか気持ちよく喋れたな、うん、まあ、これは確実に後でアップしておこうというわけで、今回のクルキャスは以上でございます。はい、皆さんもね11月3日文化の日はね、せっかくの休日の方もな、ね、ぜひ美術館巡りしたらいいんじゃないでしょうか、結構無料で開講している美術館もあるみたいですからね、やはり芸術の秋、一緒に楽しましょう。ではまた聞いてください。 Thank you for listening. This is Crocast.